山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。7月21日、今日は火曜日ですけれども、当初今年は東京2020オリンピックが開催されるはずでした。新型コロナウイルスの影響で来年に延期されてしまいました。当初の予定では7月22日、明日が開会式のはずだったんですね。もうすっかりなかったことのようになっていますが、残念でした。今なお続く世界の感染が収束し、世界のスポーツの祭典が無事に開催できますように。いろんな考え方、いろんな判断があるとは思いますけれども、個人的には最高峰のアスリートが努力の成果、素晴らしいレコードを生む瞬間をこの目で見てみたいです。ちなみに来年は7月23日に開会式の予定です。小川未明作、風車。駅前の広場で二人の女は隣り合って、その日の新聞を行き来の人に売っていました。一人はもう年を取った母親であったが、一人はまだ若い赤ん坊をぶった女でありました。朝のうちは電車の着くたび乗り降りするものが激しいので新聞もよく売れたが、正午近くなると買うものがあまりなかったのです。冬の日は広場の土を白々と照らしていました。ただ紙くずが風に吹かれてその上を飛んでいます。二人は何を考えているのか、ぼんやりと前の方を眺めていました。すぐ向こう筋に中華料理店があって、さっきから入り口のドアが開いたり閉まったりしていました。そして今しがた、桃色の服を着た女と背の高い黒服の男が手を取り合って入ったように思ったのが、いつの間にか時間が経ち、もう食事を済まして二人が出てくるのを年取った女は見たのでした。彼女は、うちの息子はまだこんな上等のところを知らないだろうと思いました。それは母親にとって嬉しいことであり、またかわいそうなことであるような気がしました。夕べのこと、息子は工場から帰ると破れた仕事服のポケットを探り、金を取り出して、お母さん、映画を見に行っていらっしゃい、お正月だもの、と前へ差し出したのでした。その汚れた手を見るうち、ふと幼い頃、お前の手は誰に似て丸くて可愛らしいのだろうとよく言ったことが記憶に浮かんだのです。そしてその手が今私たちの暮らしを立てていると思うと泣かずにいられませんでした。今頃息子は工場で働いているだろう、遠くの煙突から白い煙の昇るのを見て彼女は思いました。このごろご主人はどうなの、と若い女に聞きました。赤ちゃんの父親は病気で寝ていました。あくる日、年取った方の女はデパートの 飾られた衣装の前に立っていました。そこには3万円の札のついた帯地、また2万円の札の下がった晴れ着がかかっていました。誰がこれを買うのだろうか。私も隣の若い女も一生身につけることはないだろう。そう思うとなんとなく寂しい気がして、彼女はおもちゃのある売り場へ急いだのでした。そしてそこで息子が映画を見ろと言ってくれた金で、隣の赤ちゃんが喜びそうな赤い風車を買いました。彼女はそれを大事そうに持って階段を下り外へ出ました。冷たい風にセルロイドの風車はサラサラと乾いた音を立てて回るのでありました。宮沢賢治作、アリとキノコ。苔一面に霧がポシャポシャ降って、アリの捕鯨は鉄の帽子のひさしの下から鋭い瞳で辺りをにらみ、青く大きなシダの森の前をあちこち行ったり来たりしています。向こうからプルプルプルプル一匹のアリの兵隊が走ってきます。
止まれ、誰か。
第128連隊の伝令。
どこへ行くか。
第50連隊連隊本部。
捕鯨はスナイドル式の銃剣を向こうの胸に斜めに突きつけたまま、その目の光ようや顎の形、それから上着の袖の模様や靴の具合、いちいち詳しく調べます。
よし、通れ。
伝令は忙しくシダの森の中へ入っていきました。霧の粒はだんだん小さく小さくなって、今はもう薄い乳色の煙に変わり、草や木の水を吸い上げる音はあっちにもこっちにも忙しく聞こえ出しました。さすがの捕鯨もとうとう眠さにふらっとします。2匹のアリの子供らが手を引いて何かひどく笑いながらやってきました。そしてにわかに向こうの奈良の木の下を見てびっくりして立ち止まります。
あれなんだろう。あんなところに真っ白な家ができた。
家じゃない、山だ。
昨日はなかったぞ。
兵隊さんに聞いてみよう。
よし。
2匹のアリは走ります。
兵隊さん、あそこにあるの何？
なんだ、うるさい、帰れ。
兵隊さん、居眠りしてんだい。あそこにあるの何？
うるさいな、どれだい。
おや、
昨日はあんなものなかったよ。
おい、大変だ。おい、お前たちは子供だけれども、こういう時には立派にみんなのお役に立つだろうな。いいか、お前はね、この森を入っていって、アルキル中佐殿にお目にかかる。それからお前はうんと走って陸地測量部まで行くんだ。そして二人ともこう言うんだ。北緯25度、 東京六輪のところに目的のわからない大きな工事ができましたとな。二人とも行ってごらん。
北緯25度東経六輪のところに目的のわからない大きな工事ができました。
そうだ。では早く。そのうち私は決してここを離れないから。
アリの子供らは一目散にかけていきます。和尚は剣を構えてじっとその真っ白な太い柱の大きな屋根のある工事をにらみつけています。それはだんだん大きくなるようです。大地輪郭のぼんやり白く光ってブルブルブルブル震えていることでもわかります。にわかにパッと暗くなり、そこらの苔はぐらぐら揺れ、アリの和尚は夢中で頭を抱えました。目を開いてまた見ますと、あの真っ白な建物は柱が折れてすっかりひっくり返っています。アリの子供らが両方から帰ってきました。
兵隊さん、構わないそうだよ。あれは木の子というものだって。なんでもないって。アルキル中佐はうーんと笑ったよ。それから僕を褒めたよ。
あのね、すぐなくなるって。地図に入れなくてもいいって。あんなもの地図に入れたり消したりしていたら陸地測量部など100あっても足りないって。
おや、ひっくり返ってら。
たった今倒れたんだ。
和尚は少し決まり悪そうに言いました。
なんだ、あんなやつも出てきたぞ。
向こうに魚の骨の形をした灰色のおかしなキノコがとぼけたように光りながら、枝がついたり手が出たり、だんだん地面から伸び上がってきます。2匹のアリの子供らはそれを指さして笑って笑って笑います。その時、霧の向こうから大きな赤い日が昇り、シダも杉苔もにわかにパッと青くなり、アリの和尚はまたいかめしくスナイドル式銃剣を南の方へ構えました。
次回のこの番組、8月4日火曜日午後6時30分からの放送となります。ぜひ聞いてください。ではまた。